私たちは先週の日曜日の手術礼拝において使徒の働き9章中ほどの御言葉より迫害者サウロの改心と受洗、そして宣教活動の開始というところに目を留めてみました。続いて今朝は9章32節以降の御言葉のうちにイエス・キリストの弟子ペテロによる巡回伝道の様子を見てまいりましょう。そこには紀元後34年頃イエス様の良き知らせと福音がイエス様の良き知らせとしての福音がユダヤの地中海沿岸の町々、さらにはカイザリアからアンテオケにまで述べ伝えられていく様子が記されています。すなわちユダヤ人への伝道とともにユダヤ人以外の異邦人に福音が述べ伝えられていく様子が記されています。9章32節を見ますと、さてペテロはあらゆるところを巡回したがルダに住む生徒たちのところへも下っていったというのです。ここにペテロはあらゆるところを巡回したと記されていますが、それはペテロがその当時キリスト教会全体を監督する立場にあったということを物語っておりましょう。この時ペテロはあらゆるところを巡回し、町々村々に住むクリスチャンたちの群れを指導していました。そしてルダという町に住むクリスチャンたちのところへも下っていったというのです。このルダという町は今日の皆さんのお手元の州法に挟んである地図からも分かりますように、ルダという町はエルサレムからヨッパに通じる道の途中にある町です。そこには8年間も中部で床についたきりのアイネアという人がいました。9章33節を見ますと、彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会ったとありますが、ここで床と訳されている言葉は貧乏布団とかむしろ程度のものを表しますので、アイネアはその長の患いのために経済的にも困窮を極めていたのではないでしょうか。そのアイネアに向かってペテロは申しました。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。このペテロの言葉から私たちは私たちの病気に対する態度を教えられるのではないでしょうか。ペテロはアイネアに対しまず、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのですと言っています。私たちは生身の人間ですから、もう本当に風邪ひくこともありますしね、お腹を壊すこともありますしね、本当にちょっといろんな怪我をすることも多々ありますよね。私たちは何らかの病気にかかった時、すぐにお医者さんにかかったり薬を服用したりしますよね。それはそれでよいのですが、しかし本当に癒してくれるのはお医者さんでもなければ薬でもありません。薬や医療というものは病状が悪くならないように病原菌の繁殖を防いだり体力をつけたり患部の手当をしたりしてくれます。けれども実際に病気が治るためには体力がなければなりません。その体力をつけ治癒力を与え病気を治し健康体にするのは私たちの一人一人の心身を支えてくださっている主なる神様です。私たちは主なる神イエス様が癒してくださることをその信仰を持ってさまざまな入院生活や治療生活や闘病生活にも励んでいきたいですよね。次にペテロはこの9章34節の後半においてアイネアに立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさいと申しました。病気の人は往々にして 体が病気であるだけではなく、心もなんとなく弱気になってしまいがちですよね。ついつい弱音を吐いて、周りの方々に甘えたり、人から温かくしてもらうのが当然と思うようになりがちで、いつか徐々に依存的になりがちなのではないでしょうか。しかし、病気が癒されていくためには、自分で床を整えなさいとペテロが命じていますように、病気の自分から逃げ腰になるのではなく、その病気そのものをも受容して、そこから良くなりたいという積極的な意欲を持つことが大切なんですよね。体が健康になるためには、まずその心のありようが問われているのではないでしょうか。ちなみに WHO 世界保健機構は、人が健康であることの要素として4つのことを挙げています。1つ目は肉体上の健康、体が健康であるということ。2つ目に挙げられているのは精神的な健康のことです。3つ目として近年、霊的な健康、スピリチュアルな健康ということが言われるようになっていますよね。これは精神生活よりももっと深い、人が神様との交わりを通して与えられる霊性といいましょうか、存在の平安といえるものです。この霊的な健康は、究極的にはイエス・キリストの十字架の救いの御業によって初めてもたらされるところの恵みといえましょう。四つ目は社会的な健康です。自分で何がしかの仕事をして生計を立て、税金を払い、社会に貢献しながら生きることですね。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたと、創世記2章15節に言われていますように、人が働かなければならないのは罪の結果なのではなく、人間は本来、働くものとして作られている存在であるわけですよね。この4つの要素がバランスよく導かれていくことが、望ましい健康の生活を営むことと言えます。とかく自分のから自分の中に閉じこもって、失意落胆している状態から、イエス・キリスト様に信頼して、イエス様にあって一歩踏み出すこと、それが健康にとって、何よりも大切なことと言えるのではないでしょうか。心弱く傷ついてうずくまっている人のそばに、イエス様の方から近づいてきてくださるんですよね。どうか目を上げて、イエス様を見上げ、イエス・キリスト様にあって一歩を踏み出させていただきましょう。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして、自分で床を整えなさいというペテロの言葉によって、アイネアは直ちに立ち上がって歩き出したのです。ペテロを通してイエス・キリスト様がアイネアの手を取って立ち上がらせ、歩き出させてくださったのですね。このチューブで寝たきりだったアイネアを直ちに立ち上がらせてくださったという奇跡のみならず、聖書には奇跡の記事がたくさんありますが、羽鳥明先生の弟の羽鳥淳二先生がこんなことを書いておられます。イエス様がなさった奇跡を信じられないという方が多いんですが、かつて私が学んだ大学の工学部の名誉教授がよく友人から言われるんだそうです。おい菅野、お前科学者のくせ、あんな聖書なんか信じるのか、奇跡なんか信じるのかと。すると、ケロッとして答えるんだそうです。ああ、信じてるよ。イエス様は神様だからね。と。主なる神様は、ご自身の全知全能なることを二つの方法によって示されました。その二つの方法こそ、予言と奇跡です。予言は言葉で、主なる神様の全知全能なることを示し、奇跡は技でそれを示しているのです。イエス様は福 音書に記録されているものだけでも35ないし40もの奇跡を行われました。イエス様はあの日あの時ガリレア湖の嵐を沈め、盲人の目を開き、死人をよみがえらせられました。すなわちイエス様の奇跡は自然の力に対し、病気に対し、死に対して、つまり全ての事柄に対して行われたのです。それはただ場当たり式にむやみやたらに行われたのではなく、一つの目的を持って行われました。人々や弟子たちの心に、一体この方はどういう方なのだろうという問いを生じさせるためのものであり、ご自身が神であることを明かしする印として、一つ一つの奇跡をなさられました。昔から今日に至るまで聖書に記されている奇跡は、聖書に記録されている奇跡にはほとんど価値を見出せないという人々がいます。彼らのある者たちはこのように考えました。つまりだね、奇跡というのは要するに科学以前の時代に生きていた素朴な人々が考え出した物語に過ぎないんだよ。聖書の価値はそのような奇跡にではなく、イエス・キリストという偉大な教師の教えた道徳にあるのだよと、こう言いながら、彼らはイエス様の素晴らしい道徳的な教えだけを取り出すために、聖書の中から一つ一つ念入りに自分たちが信じられない超自然的な奇跡的な様子を取り除いていったのです。ところがその結果はどうだったでしょうか。イエス様が伝えた大切なメッセージは何一つと言っていいほど聖書に残らなかったのです。それほどにイエス様がなさったことと語られたこととは聖書の中で深く結びつき絡み合っているということです。ですから聖書に語られている奇跡を読むとき、こんなことはあるはずがないとすぐに心を閉ざしてしまうのではなく、聖書が書かれた当時の人々のようにその出来事に驚き、このようなことをなさり、また語られる方は一体どなたなのだろうかと自らに語りかけて問いかけていただきたいのです。その出来事を通して、主なる神イエス様が皆さんお一人お一人に語りかけてくださる真実にわだかまりなく虚心に耳を傾けていただきたいのです。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返ったと9章35節に記されていますが、私たち一人一人も心を固くのに育つことなく、東大教授の菅野先生のように、ああ信じているよ、イエス様は神様だからねと、イエス様の御業を信じて主様の身元に立ち返ってまいりましょう。さてその後ペテロはルダの北西17キロほどのところにあるヨッパという町に住むクリスチャンたちから招かれて出向いていきます。9章36節を見ますと、ヨッパに旅行ったギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて人を二人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけたのです。ヨッパは地中海に面する港町で、かつてそのヨッパの港町からヨナが船に乗って地中海の西の方タレッシュに向かって船出したことがありましたよね。このヨッパの町にもイエス様を信じるクリスチャンたちの群れがおりました。彼らは主イエス様のために良い証をしており、その良い証をしている人々の中にタビタという一人の婦人がおりました。彼女の名前はアラム語ではタビタですが、ギリシャ語を使っている人々からはドルカスというギリシャ語の名前で呼ばれていたようです。タビタもドルカスもいずれもカモシカという意味の名前で、 旧約聖書では美しいもの、優しいもの、素早いものを表す比喩として使われている名前なんですね。彼女はその名のように愛すべき愛らしいキビキビした婦人のようで、多くの良い技と施しに励んでいるクリスチャン婦人でありました。積極的に貧しい人々や助けを必要とする人々のために献身的にさりげなく奉仕を捧げていたのでありましょう。ところがその彼女がある時病気になって亡くなられたというのです。どんなに多くの人々が彼女の死を覚えて悲しみに暮れたでありましょうか。彼女が死んだ時、家族のことが何も記されていないところを見ると、もしかしたら生前彼女も身寄りのないやもめであったかもしれません。しかし生前の彼女はその寂しさに負けて一人打ちしおれて孤独を嘆いたりいたしませんでした。自分がこんなになったのは親のせいだとか誰それのせいだなどとつぶやくことなく、誰かに依存したり人から世話を受けるのが当然というような、そんな生き方をいたしませんでした。むしろ積極的に人々のために良い技と施しに励んでいたというのです。この9章39節の後半に記されていますように、彼女は針仕事の才能しか持ち合わせなかったようですが、その才能を生かして他のヨモメたちに下着や上着を作ってやったりしていたようですね。実に生きた信仰というのは、そのように積極的に他の人々のために生きるようにさせる原動力となるのです。ですからそんな彼女が死ぬと、生前彼女の世話になっていた多くの人々が彼女の遺体のところに集まってきました。そしてその人々は悲しみに打ちしおれて泣いているのです。しかしその人々はただ悲しみに暮れていたのではなく、この9章37節に記されていますように、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いたのです。亡くなった人の遺体を丁重に扱うことは、亡くなった人への尊敬を表すものです。集まってきた人々はそのタビタの遺体をユダヤの死人の清めのしきたりに従って洗い清めて安置したことでしょう。そうこうしているうちにも、人々はタビタの葬儀についてそれをどのようにするべきかを考えていったようです。もちろんクリスチャンにとって葬儀はあくまでも神礼拝が中心です。仏教のような死者の霊を慰めるというような考え方はいたしませんよね。人々が考えたのはそうしたことではなくて、神様を心から礼拝する葬儀を誰にやってもらうかということであったのです。この9章38節に記されていますように、その時人々はヨッパのすぐ近くまでペテロが来ていることを思い出し、二人の弟子をそこへ送ってペテロを迎えることを、そのことをしていくわけです、ね、しかし人々がペテロを呼んだのはどうもそのことだけではなかったようです。その頃ペテロはルダの町でアイネアという人の癒しをしていました。9章35節に記されていますように、ルダとサロに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返ったということから、その噂は当然ヨッパの町の人々にも伝わってきていたでありましょう。ですからヨッパの町のクリスチャンたちがペテロを呼んだのは、ペテロに何らかの奇跡を期待していたと言えるのではないでしょうか。御言葉による慰めを求めたにしても、何らかの奇跡を期待したにしても、人々は皆主なる神様にある望みを抱いておりました。主なる神様を見上げること、このことこそ身近な人を天に送り、後に残された者たちのなすべき中心的な事柄なんですね。9章39節を見ますと、そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、 彼らはその屋上の間に案内した。ヤモメたちも皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にタクロを作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであったと記されています。そのようにペテロが屋上の間に来ると、ヤモメたちはおいおいと泣きながらペテロのそばに来て、ドルカスが一緒にタクロを作ってくれた下着や上着の数々を見せるのでした。このドルカスに先立たれた人々の取る態度の中から、愛する人を失った時の態度についてもいくつかのことが教えられるのではないでしょうか。その第一は、残された者たちの悲しみです。ヤモメたちは皆泣きながらペテロのそばに来ました。クリスチャンといえども、愛する者との長の別れを悲しむのは自然の情であります。その時私たちは、後に残された人々の悲しみを十分に理解して同情し、いたわりの言葉と気持ちを伝えるべきです。しかし私たちは、自分の悲しみがどう過ごさないように自制しなければなりません。自然の情からすれば確かに悲しいのですが、最後の救いの望みということからすれば、もう二度と会えないわけではなく、天国においてもっと確かな方法で会うことが許されているんですよね。そこにおいては、もう二度と別離の悲しみを味わうことがありません。この素晴らしい望みを持っているクリスチャンは、別離の悲しさがたとえどんなに大きくとも、それに打ちひしがれてしまうということはありません。どう過ごした悲しみが、神様に対する恨みや自暴自棄の振る舞いや迷信的なものへと走らないようにするためには、この最後の確かな望みに励まされることが必要ですね。そして第二に、天に召された個人の信仰や人となりを偲ぶために、遺品を飾り、個人の信仰や働きを記念することは決して禁じられておりません。この9章39節において、ヤモメたちがドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであったという通り、個人のありし日を偲ぶために遺品を飾り、個人の信仰や働きを記念することは決して禁じられておりません。仏教国日本においては、亡くなった方の命日に法事が行われます。その法事に対してクリスチャンはとかく、それらを異教的行事とみなしがちですが、命日に個人を偲ぶ記念会をして、墓に行って墓石をきれいに洗い、神様を仰いで礼拝するということは、もう自然なことであり大切なことなのではないでしょうか。しかしそれらすべてにおいて、主の神イエス様の御言葉に聞き、神様を礼拝することが中心でなければなりません。さて、ヨッパの町のクリスチャンたちから招かれてきたペテロは、この時どうしたでしょうか。9章40節に記されていますように、ペテロは皆の者を外に出し、ひざまずいて祈りました。そして遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言ったのです。この時タビタというアラム語を使っていますから、おそらくペテロはアラム語でタビタ、クミ、すなわちタビタ、起きなさいと叫んだわけです。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がりました。こうしてペテロは手を貸して彼女を立たせ、生徒たちとヤモメたちと呼んで、生きている彼女を見せたのです。このペテロのやり方は、マルコの福音書5章後半に記されているところの、かつてイエス様があのカペナーモの町の街道管理者ヤイロの娘を生き返らせた時とよく似てますよね。人々を家の外に出されたことも、手を貸して立たせたことも、彼女の生きたことを人々に見せたことも、すべてそっくりです。あの時他の人々は外に出されてしまいましたが、少女の両親と ペテロとヨハネとヤコブだけはイエス様のそばにいましたから、あの時のあのイエス様のやり方を真似たのだと思えなくもありません。けれども、一つの点が違います。それはあの時イエス様が、足りた組と言われたのに対して、ペテロの場合は、足びた組だったのです。ペテロは、足びた起きなさいと言いましたが、それを当時のアラム語では、足びた組という言葉でありました。足りた組と、足びた組とでは、その内容が全く違います。かつてイエス様が仰せられたのは、足りた組でしたが、それは、私が立たせてあげるから娘を起きなさいというご命令のお言葉でありました。しかし、この時のペテロの場合は違います。ペテロが足びた組と言ったのは、主が立たせてくださるから足びた起きなさいという勧めの言葉でありました。それは少し前の同じ使徒の働き9章34節において、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさいと言ったのと全く同じキリスト証言なのです。したがってその結果、9章42節に記されていますように、多くの人々が主を信じたのです。少し前の9章35節を見ますと、ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て主に立ち返ったとありますし、9章42節には、このことがヨッパ城に知れ渡り、多くの人々が主を信じたとあります。どちらの場合も、人々は決してペテロに立ち返ったり、ペテロを信じたりしていませんね。主、イエス様を信じたのです。栄光を表したのは、主なる神、イエス様であられます。ところで私たちは、アイネアのような奇跡的な癒しをいつも期待することを勧められていませんし、またタビタのように聞かれることを期待することも教えられません。神様は全知全能であられますから、そうすることは今でもおできになられるお方ですよね。でもそれをあえて控えておられるようですよね。むしろそのような形の奇跡はすでに終わったのだということを聖書の御言葉を通して教えられている、そんな感じがいたします。ではなぜそのような奇跡はイエス様や人たちの時代限りでその後はないのかという疑問をお持ちになるかもしれません。その疑問に対して言えることは、イエス様やペテロをはじめとする人たちの時代は直接啓示の時代であったということです。ですから、それらの奇跡はすべてイエス様が神の御子救い主キリストであるというそのこと、またペテロをはじめとする人たちがイエス様の任命された教会の礎としての使徒なのだということの証のために必要であったのです。けれども今日、私たちはイエス様を知るためにいつでもぜひとも奇跡を必要とはしておりません。なぜなら、主なる神様の御心が完全に書き記されているところの聖書の御言葉が与えられているからです。新約聖書は紀元後100年頃までに全て書き記されましたが、新約聖書の御言葉が書き記されつつあった紀元後34年頃のその当時においては、イエス様が誠の救い主キリストであり、ペテロたちがイエス様から任命された使徒であることの印としての奇跡の技がどうしても必要だったのです。ですから奇跡の御業がイエス様によって行われ、イエス様の皆によってペテロをはじめとする人たちは奇跡の技を行うことが許されたのです。その時ペテロはヨッパの教会の兄弟姉妹たちのたびたを慕う愛と悲しみの深さに動かされて、主イエスキリストの皆が崇められるように、主イエス様の皆によって奇跡の御業を行わせていただきました。その結果、その御業はヨッパ中に知れ渡るところとなり、ペテロを通し、また兄弟姉妹を通して語られた証の言葉によって、 多くの人々がイエス・キリストを救い主と信じるに至ったのです。こうして死者の中から死者の中から生かされたタビタは、再びヨッパの兄弟姉妹たちの中にあって、自分自身に与えられた賜物、要塞な技術や親切、善意、誠実、柔和、自制などの賜物をもって、よく人々に仕え、主の御体なる教会に仕えてまいりました。このクリスチャンの生と死について、後にイエス・キリストの弟子パウロは次のように述べています。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っていますと、そのようにパウロはピリピ人への手紙1章21節以降において述べています。そのように私たちが今このように生かされているのは、決して自分のためだけではなく、誰かが私たちの生によって励まされ力づけられる人がいるためであり、たとえ私たちが辞めるものであっても、老人であっても、何もできないように見えても、主なる神様と教会の人々のために生きるという生きがいを主は私たちに与えてくださっておられるのです。私たちが、そしてあなたが生かされているのは、主なる神イエス様と教会のために必要だからなのです。ですからペテロはここで旅立った。起きなさいと言っているんですよね。主なる神イエス様と周りの人々、教会のために必要な一人一人、お互いですから、どうかそれぞれがイエス様に会って立ち上がり、互いに愛し合い、支え合いながら、共に生きるものとならせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる御神様、古きを訪ねて新しきを知らされる私たち一人一人であります。福音は単純だが、その意味は深く広く広い真実な生ける御言葉、イエス・キリストのご自身であられます。生涯イエス・キリスト様のご本質を知らされ、イエス・キリスト様が罪なきお方であられたにもかかわらず、古今東西のすべての生まれながらの罪人、私たち一人一人のために罪そのものとなられ、十字架上に清き血潮を流してくださったことを、その福音の真髄をどうか知らされるもの、そしてイエス・キリスト様にあって福音の恵みに生かされるお一人お一人とこれからもならせていただけますようにお願いいたします。さまざまな御言葉に対する疑問や悩みが生じてくることがあるかもしれませんけれども、にもかかわらず望みを抱いて喜び、イエス・キリスト様の福音の恵みに共に生かされるお一人お一人とならせていただけますように。病を得て 入院生活を送っておられる星山真澄姉妹の上に、田村真澄姉妹の上に、また弱さを覚えておられるお一人お一人の上にも、回復への導きをもたらし、主イエスキリスト様にある恵みに生かされてまいりますよ。慶和学園高校の高校生たちお一人お一人の上にも、神様が上からの恵みをもって豊かにその学びと生活を、信仰を育みお支えくださいませ。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。